皆さんこんにちは。徳田闘魂道場にようこその時間です。この徳田闘魂道場にようこそではですね、徳田康晴先生と私総指定医学医療のさまざまな課題についてしっかりとお話しするというようなことをやっております。今回ゲストとして渋沢健さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、今まではですね、もう本当にいろんな話でも、まあ一言で言うとやっぱりこうなんか何々か何々かっていうようなその世界観ではなくて、何々と何々とっていうのをどう統合していくかっていう、そういう世界観で生きていきましょうと、
うん、
それをなんかこうみんなで何とか、まあ、不確実なところにどういうふうにいっていくかっていうのを、考えましょうみたいなお話だったかなと思います、うん、でですね、僕もちょっとこう統合って言葉結構好きで、あの、こう紐解くとですね、こうギリシャ語で、インテグラル、
はい、
でまあ、あの英語だとインテグレーション、うん、でインテグラルだとですね、こういわゆる x2 乗が x3 乗になるみたいなものじゃないですか、
うんうん、
要はなんかまあ次元として捉えると、うん、なんか2次元でこうパーって話してると、例えば右に行くか左に行くかですごいなんか争ってる人がいて、いやでも上っていう方向もあるじゃんみたいな、うん、そういうことをなんか示していくっていうのが一つのこう統合のあり方なのかなというふうに思いながら、あのちょっとまとめておりました。先生コメントお願いします。
そうですね、あの、まあ、病院の統合の話もありましたけれども、まあ、今その医師の働き方の改革の中でもやっぱり若い人たちがやっぱり改革という方向に進んでますから、ね、この流れは一気に進むんじゃないかと思うんですけれども、それをどういうふうにこの病院のインテグレーションとかですねやるかっていうのをやっぱり患者さんとかその地域の住民の方々とかですね、そういう方々のやっぱり考え方も入れてこうやった方がいいのかなと思いますね。その病院だけの都合でいろいろやるのではなく、
ある意味今ちょっとパッと思ってこのテーマとして何がいいかなと思った時に、その何かの構造の変え方についてちょっとこうご意見お伺いしたいんですけど、例えばまあそのもう本当に、こう働き方 もう全部こう若い医者に、あ、まあ、なんかもう、まあ、合わせますとか若い人に合わせますみたいな、なんか僕はそれもちょっと違うような気がするんですよね、うん、なんかいろんなこう多世代にとってその全員にとって100点ではないけれども、なんか、まあ、6、70点ぐらいをキープしつつでもいいように変えていくっていうのと、もういきなりバーンってなんかこうどっかが勝者が決まってそれに全部合わせるみたいなんて、やっぱり変え方として違うような気がするんですけど、うんうんうん、そこら辺 どう思いますか。
まあ、改革革命革新とかそういう言葉で最近あこういうことなのかなとちょっと思ったことがありまして、それはあの初めて山口県の萩市に行ったんですね、
はい、
まあ、あの長州 の、まあ、ところじゃないですか、
はいはいはい、
で僕萩市に行ってこんなど田舎の風景見ながら国を立ち上げるようなことをこんなとこから起こったんだと思ってびっくりしたんですね。
なるほど。
でだからその時だからその同時に、あそうかと、逆に 中心部じゃなかったからできたと。でかつその長州藩とかあの、まあ、薩摩藩っていうのはそれなりにこうそろばん勘定が回ってて、あの経済的にもまあ潤ってたんですね。だから要するに財源があってリソースがあって、だけど真ん中じゃなかった、だからこう変えることができたっていうことがそうなのかと思って、でそういうふうに考えると、じゃあ今医療界と考えるときに、じゃあ医療 その革新改革、まあ、革命で改革って言うかもしれませんけど、じゃあ中心部から来るからですか、ないですよと。
あ
逆に言うとないですよね。
なるほど。
そこは財源も持ってるし、
それは面白いですね。
ないんですよ。だけど逆にじゃあ若手の先生たちっていうのはまだ実は端っこじゃないですか。そういう意味では。で、まあもしかするとそんなリソース財源がないのかもしれない。そこはちょっと課題かもしれないけど、まあ、だけどそこから始まると僕は思います。
ある意味もっとあれですか。例えば具体的だとそのもうそういうこう東京とか集まってなんか例えば。なんか中央官庁とかにバーって行くよりもなんかどっかの地方でなんかモデルを作るとか、
うん、
そういうことにトライする。
でそれも今ですとネットでつながりますから、で若い先生たちは当然ながらそれも普通のようにこう使えるツールじゃないですか。ということは北海道の僻地から沖縄まで実はまあ違う環境かもしれないけど、あ ここって同じだよねっていうところのいろんなこうベストプラクティスとかこういう経験っていうのをある意味でこうシェアリングもできますし、
はいはいはい、
で一番最初のメッセージで、あそこ共感めちゃ共感できますみたいな先生たちが、
はいはい、
全国からいたら、でそれを医療関係者だけじゃなくて、それを例えば制作やってる若手の連中とかですね、霞が関にいる人たちとか、あるいはその他のところで、そういうふうに考えて医療ってすごく今の医療保険って当然ながら60年代にできたものなので、人口ピラミッドが性ピラミッドの時もできたものなので、それはみんな理屈ではこれって続かないよねってことが分かってるんだけど、だけど過去の成功体験を持った人たちが変えなさいってもう無理なんですよ。だから逆に若手の先生たちに過去の成功体験がないからこそ、でこのままの延長だったらまずいよねとというのは理解してるので、また、ね、そこでこう何かムーブメントを起こすっていうことだと思うんですよね。
なんかある意味こう囲碁とかオセロでもそうですけど、やっぱ端っこの方を抑えないと、なんか、ま、例えば囲碁でも真ん中だけ打ってたら勝てないじゃないですか。
そうそうそうそうだと思います。
っていう話なんかなと思ったんですけど、
そういう意味ではね、チューズイングアズリージャパンコミッ、ジャパンのスチューデントコミッティということで学生さんの、はい、
ええ
こうだこうあれですね、コラボレーション、大学を超えたコラボレーションが、なんかそういうのに似てます ね、
そうですね。先ほどチューズイングアズリーのお話しさせていただいたんですけども、一言で言いますと、まあ、SDGs ともう関連してくる話題だと思うんですが、いわゆる過剰医療の適正化を入り口にして、患者さんと医療者、うん、ないし医療と社会との対話を促進しようという世界的なキャンペーンでアメリカで始まったんですけれども、で2012年に始まったんですが、そのいわゆるこう各専門領域のにそのいわゆるチュージングアイズリーという事務局がですね、
うん、
なんかこう、クエスチョンしたんですね。要は先生たちが今までやってきたことで、これやりすぎやったなとか、
うん、
漫然とやってるけど実はエビデンスないねっていうことを5つ以上挙げてくださいっていう形で、うん、アメリカで今600くらいのリストが、例えば風邪って別にもうウイルスなので、
うんうん、
抗生剤抗菌薬いりませんよとかっていうリストがいろんなものがあるんですね。でそれを2年ぐらい前にですね、徳田先生とかあと小泉先生っていう方が、中心になられて日本に持ってこられて、で今私も学生とか研修医がこれにコミットする必要があるというふうな文脈で関わっています。
うん、
ここどうですか。
そういう意味で成功体験があるですね。今の、
no.
あれですね、中年以上の医師たちはですね、
うんうん、
やっぱりこのキャンペーンに対する食いつきが悪いんですよ。
なるほどなるほど。
無駄と言われて。
あ
そうですね。そこについては いかがですか。なんか
いやまあさっきの無駄の中から新しいクリエーションができますので、それは無駄はだけど本当にその中でいろんなヒントが僕あると思うん
ですよね。そうですね。
そうですね。変化の意味で、うん、だから続けた方が、
まあ、そういう遊びというか余白とか、
そう大事だと思います、
ね。まあ、ある意味無用のようでもありますし、うん、なんでしょうね、うんうんうんうん、あと、うんうん、どんな感じ、あと要は渋沢さんがこの前なんかまあいろいろこう投資人生というか、まあ、ある意味そのお金だけではなくご自身のリソースも投資されてきた人生の中で、多分その例えば20代とか30代も終わりだったと思いますし、今はその各ステージによって、なんていうかこう見えてる世界というか、なんか戦略も違うような気がするんですけど、
まあ、まあ、まあ、20代は正直目の前のしか考えてなかったですね。バブル期でしたから
。
まあだけどやっぱりライフステージによって、まあ、そこら辺は変わってきますよね、
うん。
まあ、そういう意味では、まあ、20代30代、そう30代半ばくらいから自分のメタボリズムが変わってきて太ってきたなっていうそれを感じたんですけど、やっぱり40代でやっぱ家族ができたことが大きかったですね。家族できて会社を作ったっていうことに対して、その目先のことも大事だけど、もっとこう全体のことも考えなきゃいけないし、
あ、なるほどなるほど、
で独立したことによって、前だったら同じ組織の中でぐるぐる回ってそれで満足してたからよかったんですけど、まあ、自分でこう旗を振ってっていうことになると、まあ、いろんな人たちとこう接点もなきゃいけないっていうことに気づく、まあ、というかしなきゃいけなくて、でそうすると、あ、世の中っていろんな人がいろんなことやってんだなっていうことに気づいたんですよね。
これ実はキャリアをなんか話すポッドキャストでもあるんですけど、まあ、そのいろいろ話してきたんですが、うんうん、その時に例えば、要は目の前のことと全体のことどっちも大事だよねっていうのは、まあ、 なんかその正しいというか、うん、まあ それはそうですよねというなんですけど、じゃあ若い時にそのどっちも大事ですよねっていうような状態でいることが果たしていいかっていうのは議論に、うん、要はどっちかの価値観にもうどっぷり使った時期もあった方がいいっていう考え方もあるような気がするんですけど、そこら辺は どう思われますか。
そういうふうに僕も言われてたんですね若い頃に。あだけど、うん、まあ、だから そっちの方で伸びる人もいれば、そう別のパターン伸びる人もいるので、まあ、だからその一つのモデルにこう当てはめなく
て、なるほどなるほどなるほど、
その時に自分のこう腹落ちが良ければそれでいいんじゃないのかな。
うこう腹落ちた感覚ってなんか どういう時に感じられます。
いや、なんかこう無理感がない
あ自然に
っていうことじゃないですかね。
先生は
どう。まあやりたいことを うん、やると、
うんうんうん、
達成感。
そうですよね。あの渋沢栄一が私の、まあ、おじいちゃんの渋沢栄一って、まあ、日本の実業家と知られてるんですけど、リスペクトしてたアメリカ人の実業家がいて、
はい、
あのアンドルー・カーネギーさんっていう人なんですね。あの鉄鋼って言われた人なんです
よ。
まあ、スコットランドの移民でアメリカに来て、でその時 あの、まあ、時代背景っていうのは第二次あの産業革命だったので、あの当時の新素材であった鉄鋼ですよねのところにこう うまく乗っかったっていうか、それでこう止めで彼もいろんなこうあのこう名言を残してるんですけど、あの、僕あの聞いてるのは、あの成功者っていうのは自分がやりたいことを仕事にしてるっていうのが書いてますね。
うん、なるほど。
で渋沢栄一もその大丈夫の試金石っていうのがあって、自分が逆境に怒られた時にどういうあの心持ちするべきかっていう時に、あの常にああしたいこうしたいっていう気持ちを持ちなさいっていう話なんですよ。
はあ。
でだけど普通は我々はあのできるかできないかな あの軸で考えると思うんですね。これは普通なので。だけどそのあのできるあの成功者っていうのはあのやりたいかやりたくないかっていうのでちょっと
ホワイトボード。もちろんですもちろんです。
あの、
はい、
そう一つですね。そういうふうに考えるときに、普通は我々はこうあの、まあ、できないから、まあ、できるっていう、まあ、このような軸で考えるじゃないですか。だから最初何もできないけどできるようになるみたいな。だけどその成功者っていうのは、やりたくない、まあ、やりたいという軸で考えるときに、ベストはここなんですよね。
やりたい
ことができる、これはベストですと、この右の上のところですね。これで あまり言葉じゃ説明できないか。まあ、
いいですね。なんとなく、はい、
でそれ であのここはあのできないところのできるやりたくないっていうここはだけど ある意味でできないんだけどやりたくないので、ある意味で、まあ、ちょっとこう捨ててもいいとこかもしれないと思うんですね。で問題はここでできるのにやりたくないと、
うん、
自分の、まあ、高3の息子みたいに勉強ができるここにやりたくねえみたいな感じで、だいぶいけんのかなみたいな感じで、だからここは問題だと思うんですよ。で我々ほとんどの場合ここにいると思うんですよ。ここ
やりたいけどできない、
うん、だからあのやりたいことたくさんあるじゃないですか。だけどお金がないからできない、うん、あのまあ、時間がないからできない、うん、まあ、いろんな制限ができないっていうことですよね。で我々ほとんどの場合ここにいるんですけども、でその時にこのできないできる軸で判断しちゃうとできないので、要するにここに落ちちゃうと思うんですよ、
うん、
やらない。前はやりたかったんだけどできないからやりたくないんだよね、うん、自分みたいな、
うん、
それがあのさっき あのああしたいこうしたい、主催者がああしたいこうしたいとか、アンドリー・カーギーのやりたいっていうのは この軸を持ちなさいっていうことだと思うんですね、
うん、
そうすると、まあ、できないのにこれがいずれこっちに できる方に、
うん、
シフトするんじゃないのかな
って、うん、そうですね、
思って、うん、だけど思うんですけど、人間って生まれた時ってこの軸しか持ってないんですよ。やりたいかやりたくないか、
確かに。
だって赤ちゃんって自分がやりたいことやりたくないことも体でこう表現するわけですから、
泣きますからね。
それは日本人だろうがアメリカ人だろうがアフリカ人だろうが同じなんですよ。 けれどもそのしつけとか教育という過程の中でそのできないできる塾っていうのがどんどんどんどんあのこうなんていうかなこう自分の中で意識としてこうねこう植え付けられていて、気がつくとできないことがあまりにも多いのでだから自分はもうやりたくないんだよみたいな、
なんか
手話になっちゃうんですよね。
酸っぱいブドウというかサワーグレープですよ本当は食べたいんだけどもう届かないから、
う
ん、もうあれはもう酸っぱいということ
でしょみたいな。そうそうそうそう、うん、
そのあとは僕も実はあの万能一応マノっていう名前なんですけど万能っていう感じです、うんうんうん、1万の能力持つみたいな。
すごいですね。
一応変な名前やってるんですけどよくあのすごいこう口の悪いあの、吹奏楽部の顧問がいてです、ね、まあ、すごい厳しい体罰みたいな、ね、うん、もう今やってもやばい人がいるんですけどお前なんかもう無能やみたいなよく言われてたんですが、うん、こういう考え今僕すごくその無能であるということにすごく誇りを持ってるというか、
うん、
自分は何もできないということをもう諦めてるんですよ、
うん、
なので逆に言うとその一人で1万乗りか持てないけれども、
うん、
1万人と仕事できたら全体として万能だと、
うんうん、
いうことになればなんかできるできないを僕という人間の中だけで完結させなくていいような気がするんですよ、
うんうんうんうん、
一緒に何かやる人を見つけていったら全体としてできること、
うんうん、
それが何かこう、うん、自分か外ほかの人かじゃなくて、
まあ、アウトソーセン
スそういうことです、
うんうんうんうん、
なんか自分の中にとの世界観を実装するというような感じなのかな、
そうです
よね、今のお話聞いて思いましたなんか業を背負って、あの本当にあの生まれた時からなんか名前コールド負けって言ってるんですけど
それはないでしょ
だからあのゲームを変えないといけないってことに気づきました。そのコールド負けなんで多分野球やったんですけど、いや野球ではない、なんか要は、まあ、多分テニスなんですけど個人競技やったんですけど、あそうじゃなくてチーム競技をやらないといけないっていうことに気づいたって感じの、うん、すみません、どうぞ話です、うん、いやそんな感じですね、どうでしょう、いかがですか。
いやあの大変勉強になるお話ありがとう
ございます
。組織のですねやっぱり要はいろいろなこの危機的な状況とかですね、うん、やっぱりあると思うんですけど、まあ、その時にまあ問題になるのはよくあのアカウンタビリティって言葉あるじゃないですか、
はいはい、
でそれ日本ではですね説明責任っていうふうに訳されてる
ん
です
けど、はい、うんうんうん、
これはおかしいんじゃないかっていう意見がある人がいて、
うんうんうん、
説明するだけではいけないんじゃないかっていうのが、うん、まあその論理なんですけど、ね、その辺どうです。
そうですよ、説明責任最後の、ね、そう責任というかちょっと脱げちゃうかもしれませんね。
そうですね、
だからその説明できることがある意味で正しいんだっていうことになって、うん、っていうことはある意味で自分は責任取りたくないってことなんですよね。
ああなるほど、説明すればいい
エクスキューズをしてるってことですか。
まあ、ちょっと皮肉れた言い方あの考え方すると、うん、だから言い訳がすでに説明しているからここにありでしょう、自分の責任じゃありませんっていうのがなんかこう、
あれですよ、あの、黒川清先生、
あ、はい、
これね、お話
されてました。いや、まあ、あの本でも書かれたし、
ああ
そうおっしゃってた。
あ、そうですね、
ちょうど2人であのインタビュー行ったこと、
あそうですか。実はあの黒川先生ご紹介いただいたのがあの先ほどあの、あの京都大学の臨床学という福原先生と、はいはい、まあ、昔、まあ、飲み友達というかなんかちょっとそういうまあそっちの遊びだったんですけど、でそれで僕が UCLA の MBA 取れた時に、福原先生があの学会かなんかでこうあの市長でいらっしゃってサンディエゴに、だから来いよとか行きますとか言って、で面白い先生紹介してやるよっていうのはそれが黒川先生だった。
それと UCLA の教授だった
んですか。だったと思います。86、7年ぐらいだったのでそこからの付き合いで、ずっとお付き合いで、実は今日の午後ってあの黒川先生がちょっと休養が入って講演できない、代わりにやってって言われて、マジですかみたいな感じ。
今日午後会う予定だったんですよ我々。
あ、じゃあ同じ、は
い、
じゃあ同じ
で。そういう。
うん、
あ、そうなんです
ね。そうそう
そう、すごいですね、偶然ですね。
まさかの代打
です。はいはい。誰かいるとか言って、うん、どうですかね、先生の代わりに、ね、なかなかいないですね。
すごいです。その代打ができると
か。すごいですね。一郎の代打みたいなもん、ね。
そうですよ。
そう、
なるほど。
だから見送り三振しないように。
そういう意味では日本を、まあ、最後にですね、日本を、まあ、今後いい方向に持っていくために何か、
あ、
まあ、これは言っておきたいという若い人に、
はい、それはあの 未来を信じる力ですね。でその未来を信じる力っていうのはたくさんなくてもいいと思ってるんです。毎日少しでもあってもいいと思うんだけど、それを他の未来を信じる力と合わせれば、さっき話したように、まあ、大きなこう勢いになるかと思うんですけど、まあ、最初から未来を諦めてしまうんであれば、そもそも、
はい、
ね、いい方向に行くわけがないので、はいはい、あの毎日ちょっぴりでもいいから、
はい、
ちょっと良くなるかもしれないよねっていうのを、はい、他の人たちとそういうふうに一緒にこうなれば、
はい、うん、あとすいません、もうあれでいいですか、その、
はい、
あえてあるんですけど、僕ちょっと逆に諦めるってすごくいい言葉だと僕は思ってまして、
うん、
すごい大事にしてる言葉って、もう諦めると明らかになるっていう、そのなんていうかこう、例えば僕の場合だったら、こう一人で全部やるということを諦めたから、逆にこう、うんうん、みんなでやるっていうことはどういうふうにすればいいかっていうのが明らかになってくる、
うん、
でそのごんべんに味方っていうあのなんか諦めるっていう感じは、うんうんうん、サンスクリット語で真理とか真実とかっていう意味らしいんですね。
ね、
うん、って考えると、こうむしろ諦めるっていうことは真実につながるっていう感覚をすごく思ってるので、
うん、
なんか逆にこうなんか未来を諦める力っていう、
まあ、まだそれはだからそのさっきの、はい、あのできないやりたくないの領域だと思うんですよ、
うん、なるほど、ね、
うん、と僕は思っていて、だけど問題っていうのは本当はできるのにやりたくないと思ってる人は結構まあいるっていう、そこが問題だと思うんですね。
なるほどなるほど。
あのできなくてやりたくないと、それはいいんですよ、逆にそれは本当に諦めるべきだと思うんだけど、
はいはいはいはい、
本当はできんじゃないのと、だけどやりたくないって言ってるだけ、
はいはいはい、
そこは問題だと思いますよね。
そこ嘘つくなと、
うんうん、
いや素晴らしい、ありがとうございます。もうあの、じゃあ徳田先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
Yeah.